サークル紹介のコーナー。今週は湘南なぎさ荘で活動されていらっしゃいますリメイクサークルなぎさの皆さんご紹介しています。2日目の今日はこちらの講師青木かすみ先生にまずはお話をお伺いしていきます。青木先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですがこちらリメイクサークルということなんですけれどもどのような形で青木先生は裁縫を教えてらっしゃるのかまずご紹介いただけますか。
私は洋裁の基本は無視してとにかくもうみんなお年なのですぐ出来上がる方法それで着てて疲れなくて早く出来上がる方法で縫ってます。
皆さんのためを思ってすぐにできるってでもすごいことですよね。
自分がそうだから
そしてこちらに参加されている皆さんどんな作品を作ることが多いんですか。
チュニックとかトッパーとか、チュニックが一番多いのかな。ブラウスですね。あと
今青木先生が着てらっしゃるこちらのお洋服もご自身で作られたものですか。
これはあの振袖を染めてもらってそれで作ったものです。
振袖を今は紺色に染めてらっしゃるんですけれども、もともとは何色だったんですか。
草色っていうかあの薄いグリーンでそれで店頭にこう飾ってあったので肩が焼けてたんですよ。で何十万もするのがちょっと1万円ぐらいで買えるっていうんで、それでそれを買って染めに出してそれでも値打ちある証券だからとにかく安くで見た目が綺麗で自分が誇れる服を作りたい。
本当に青木先生の手にかかってしまうとこんなにも素敵な作品に変身するんですね。
ありがとうございます、
ね、先ほども生徒の皆さんとってもね素敵な先生だというふうにお話ししてくださったんですけれども青木先生裁縫の楽しさってどんなところにあると思われますか。
失敗してもそれがデザインだから全然大丈夫でうちの生徒で右と左のズボンが裏と表になってそれでも縫い直さないでそのまんまに着てすごくかっこいいんですよ。それもそれなりのデザインでだから失敗というものがないからいいです。
でも先生にそういうふうに言っていただけると生徒の皆さんも本当に楽しく活動できますよね。
楽しいですみんなそれで私は遊んでくれます
そうですか。本当にね仲の良い皆さんでいらっしゃるんですけれどもこちらの皆さん11月に開催されます渚祭りでご自身でね作ったものを販売されているというふうに伺ったんですけれどもその販売をした売り上げで皆さん何か買ってらっしゃるというお話を伺いました。こちらご紹介いただけますか。
みんなで食事に行ったり前はいろんな道具を買ってたんですけど今はもうみんな揃ったのでみんなであの食事和食のちゃんとしたところに行きます。
じゃあ本当に売上金がいろいろなところでね生かされるということで今はもう揃ってしまっているということでしたけれどもじゃあもともとはミシンとかも皆さんご自身で売上金で買ったものなんですか。
はいそうみんなで持ち寄っていろんな品物を売ってそのお金でミシン買ったんです。オーバードックとか結構ミシンあります。
すごいですね。じゃあ最初は本当に何もなかったのに、はい、皆さんの売り上げによってどんどん増えていったわけですね。
そうなんですよ。でもみんな揃いました
すごい。
だから1年に1回その11月のために3回やって2回は自分のもの月に1回が11月に売るものを作るんです。1人1枚ずつ、そして自分で作ったものを着て販売するときにお客さんが着てるそれがいいって言うんでそれを売っちゃうとかもあります。
そうなんです。着てるものをね、欲しいって言ってくださるって一番の褒め言葉ですもんね。
そうなんですよ、ね、何より嬉しいですよ ね。それで着物古い着物を解いて作るから余計昔のものってすごくいいんですよね。それでお金もかかんないしでも見た目はすごくいいしでデパートで買うと何万とするし、
そうですよね、
それが自分でできるから
皆さんのご自宅で眠っている着物がまたさらにねいろいろな方の手に渡っていくっていうのが楽しみにもなりますね。
はい。それで端切れはバッグにしたりとかエコバッグを作ったりとかだから昔の着物も捨てるとこないですよね。
確かに。でも本当に身近なものがこんな風に生まれ変わっていくって素敵ですね。
はい、ありがとうございます、
じゃあぜひとも今年の11月の渚祭りでも皆さんの作品がね販売されるということですので、ぜひラジオを聴きの皆さんも楽しみにお待ちいただきたいと思います。まずはこちらの講師、青木かすみ先生にお話をお伺いいたしました。青木先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
続いては大滝光恵さんにお話をお伺いしていきます。大滝さんよろしくお願いします。
お願いします。
大滝さんもこちら最初からのメンバーということですけれども、普段からこういったお裁縫というのは得意だったんですか？
あんまり得意じゃなかったですね、ここへ来てからですね。
ここに来てから得意に変わったというのは？
得意には変わらないけどやるようになりましたね。
やっぱりそういうのは青木先生の影響というのが大きいんですか？
ありますね。でみんなもほら、あの一つのものを作るとみんな何作ったか見に来るんですよそれでなるべく簡単なものしか作らないんで、最初のうちはねほとんど襟のないのとか袖のないのとか作ってたんですけどね、今はもうみんなそれぞれ難しいのに挑戦してます。
今大滝さんが作ってらっしゃるのはどんな作品になるんですか？
ジャケットっていうか上着、ロングドレスじゃないんですけど上着ですね、夏の時にちょっと羽織るような、ロングジャケットみたいな感じね。
とってもおしゃれですね。
そう、最初はねみんな襟がない方がいいとか袖はいらないとかって言ってたんですけど、作るのがなくなってくるんですよね、そう言うとね。なんかちょっとでもねいるうちにやっとこうかなと思って
そうですか、ではこちらのサークル現在ね8年目を迎えているということですので、大滝さんも本当にたくさんの作品を作られたと思います。中でも何か思い出に残っている作品ってございますか？
あのね、うちの祖母の黒い羽織を作ってマントを作ったんですね。だからそれは皆さん褒めてくれるから大事にしてます。
ずいぶん素敵な作品を作られたんですね。
そんなでもないんですけど、でもみんな同じようなの作るんですよ。一人が作るとねみんな私もで、でもやっぱりねどことなくやっぱり柄もでずいぶん雰囲気変わりますのでね、どっか行くにもねやっぱり着ていくところがあんまりないんですよ。だからここへ来るときに発表会みたいなもんでね着てくるんですよ。でみんな出来上がると一回ここで来てみんなの評価をもらって
そうなんですね。じゃあファッションショーみたいな感じで皆さんで出来上が
ると着るんですよ。それをやらないとみんな認めてくれない
結構じゃあ皆さん厳しいんですね。
そうですね、でもそれがね楽しみでね。
そうですか、でも本当にこちらの皆さん仲がねよろしいんですけれども、ねうん、皆さんでどこかに行かれたりっていうこともあるそうですね。
うん、映画行ったりねすることありますね。
じゃあ出かける場所あるじゃないですか
もうみんなでなんていうのかな、強制じゃないんですけど行くけどどうって現地集合現地解散でね、行ったりしますね。
でもそうやって誘ってくださるお仲間がいるといいですね。
そうですね、もうみんな後期高齢だから、ね行くとこがないし、おしゃべりするところがあるだけ違いますね、ここはね。
確かにストレス発散にも ね、つながりますしね。
ここ来ればみんなと話して、あ、自分だけじゃないんだなと思って、で家帰るとね、1日や2日はまだ余韻が残ってるけど、やっぱりね1週間2週間空いちゃうとやっぱりね寂しいですよね。
そうですか、じゃあ本当にね作品だけではなく、笑顔もね生まれる場所ということですので、大滝さんもこれからもこちらのサークル活動楽しんでくださいね。大滝光恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
お粗末様でございました
続いては植竹京子さんです。植竹さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて植竹さんも講座からのスタートということで、だいぶねこちらのサークルには長く通っているということですけれども、普段どんなものを作ることが多いんですか？
やっぱり自分の洋服とか、あとはその端切れでバッグとか、あと携帯の入れるバッグとか、あとエコバッグ、あと今はもう自分のがだいぶ作ったので自分の妹のも作ってます
妹さんの反応というのはいかがなんですか？
まあなんとか来てくれてるみたいです
ねえ、でも気に入ってくださってるからこそ来てくださってると思いますけれども、 いろいろな歯切れでまた様々なものも作れるんですね、小物類が。
そうですね、やっぱり自分の作った洋服の同じ柄のバッグとかそういう感じで作っています。
なるほど、小物もお揃いにできるわけですね。
残り切れで半端のあれをこう集めて、バッグとか携帯入れるバッグとかですから、妹にも一つは洋服を作って、残りでエコバッグとか携帯バッグとか普通の小さいバッグとかそういうのを作って渡してます。
すごいですね。お揃いの小物があるとおしゃれ度もまた一段とアップしますもんね。
まあ、ちょっといいんじゃないかなと思いますけど ね
本当にね、いろいろなものを作ってらっしゃるということで、では植竹さんが今まで作った作品の中で一番思い出に残っている作品、どんなものがありますか？
やっぱり母の着物を壊して、で自分のものにして、お墓参りの時にそれを着て、これはお母さんの着物に作りましたっていう感じで報告して、でなんかそんな感じが一番良かったかなと思います。
きっとお母様も喜んでくださってますよね。
どうでしょうね。
じゃあ今も着てらっしゃるお洋服というのはこちらご自身で作ったもの？
そうです。
素敵な作品、本当に器用ですね。
いや、もうこれは先生が教えてくださるからやっとなんとかできるっていう感じです。
でも本当に青木先生は心強いですね。
そうですね、もう本当に先生がいらっしゃらなければ何もできないんで、やっぱりいろいろ教えていただけるので、それでなんとか続いてるっていう感じです。
ではいつまでも元気に、植竹さんもね、こちらで作品作り楽しんでいただきたいと思います。植竹京子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。